こんばんは、カエルです。
こんばんは、どうもどうもどうも。
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりですよ。
どうも。すいません、開始早々、ちょっと疑問がありまして。
は
あ。今回、お呼びいただいて、こうしてこの場に招かれたわけですけど、過去私、ドアラジ出るときって、ほぼなんか、強制拉致、監禁みたいな感じで連れてこられたじゃないですか。
ああ、だってそうじゃないですか、いつも。
いやもうなんか結構ひどい目、でも今回は普通に呼ばれて、
ええ、
今日はああ大丈夫かなと思って、
うん、
でいざこうスタジオに入ったら、ケントラスさん のデスクがあって、
うん、
で今日 のゲストの方の座席があって、プクリポサイズの椅子とか置いてあって、でその横にご座が敷いてあるっていうね、
ご座
で、でそのご座の横に段ボールの切れっ端にカエルって書いてあるんで、今ここに座りましたけど。
ああ、まあそれはだってさ、言うならば斉藤 V さんとか、
もうそれも結構ひどいやつ。これあれですかね、今年のあの例の大きい写真のコンテストで私40選落とされたから、こういう扱いなんですかね。
そんな仕打ちしまっかいな。
まあでもあれですよ、最近だと3密をね防ぐためにも、この距離感はいいのかもしれないですけどね。
ソーシャルディスタンスって言うんでしたっけ。距離を取ってね。
距離を取って、はい、ケンタラさんのデスクとね、この距離感ね。
はい。心だけは繋がってますから大丈夫ですよ。
ありがとうございます。せめて水ぐらいは欲しいんですけどね。
このカエルには、そこの辺の草でも食わせておけ。
埼玉県民みたいな感じですね。ガタラ人なんですけどね。ということで、本日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
どうも。
最近、カエルさんどうなんですか？何か、こう、ドラクエのプレイとか、ゲームとか。
そうですね。最近は、ちょっとドラクエやってて、
はい、
この間、動物の森の新作が出たじゃないですか。
お、集まれ、動物の森。
そうです、そうです。
はい、
それ買ってから、随分それにハマっちゃって。
お、何？カエルさんもやってんだ。
結構やってますね。空いてる時間にちょこちょこっと、ゲームの中で釣りしたり、
うん、
果物集めたり、うん、あと家具を揃えて家の中飾ったりとか、
うん、
で、本当にやれること多くて、のんびりスローライフっていう感じのゲームなんですけど、
うん、
その、全体的なそういう作業を何かに追われるようにやってますね。必死に。
いや、逆にそういうゲームじゃないはずじゃないですか。
そうなんですよ。スローライフのはずなんですけどね。
うん、
なんかね、期間限定の魚がいるとか、
うん、
期間限定でしか、なんか手に入らない家具があるとかで、で、もうそれこそ本当に今年を逃すと来年まで手に入らないとかいうのがあって。
うん、動物の森ってそういうゲームですよね。
ちょっとあるんですよ。
ああ。
だからこの時間までにお金を稼がないと、なんか家が拡張、家の拡張がちょっと遅れるとか。
ね、終わり
なんかそうそう。で、なんかやれることが多いっていうのが、魅力なんですけど、
うん、
うん。むしろなんかやることが多い、やらないと損みたいな部分が感じられて、なんかね、今、そう、家賃を納めるための奴隷になってますね。
すべて狸のせいですね。
そうです、狸の奴隷です、今。
ゼニゲバ狸ですね。
本当です。いや、でも、やってて楽しいですね。没頭しちゃいますね。
いや今、売れてるっていうのはね、
ええ、
前回のドアラジでもちょこっとオープニング喋ったんですけど、
はい。
このご時世のね、部分っていうのも大いに関わるじゃないですか。
そうなんですよね。
逆にこれはもうなんだ、任天堂がまさか狙ってなんてことはできないわけで。
うん、できない、できない。
うん、もう当初からもう半年も前からここに発売しましょうって言ってたわけですから、それはずれることはしなかったわけで。いや、合わせてスイッチだ、スイッチライトだ、が売り切れる情勢でしょ。
そうなんですよね。すごいですよ。みんな外出を自粛して、
うん、
インドアでアウトドアのゲームやってるっていう状態ですかね。
ですね。ちょっと、いろんな矛盾が発生するんですけど。いや、でもね、やっぱタイムライン上もドラクエだけじゃなくて、私のツイッターもね、動物の森やってるよっていうようなお話も聞くし、 あの、お互いに、やっぱフレンドさん同士で、あの、来るっていうのもやってますし、あと気になるのね、やっぱ自由度が上がってるじゃないですか。
かなり自由度高いですね。
うん。私、あの、今、あの、建設関係というか、まあ、土木関係にいるんですけど、
はい。
土木工事もできるんですって。
あ、そうですね。できますね。あの、まあ、ある程度進めないとダメなんですけど、うん、あの、川の方向を変えたり、あと、こう、島のあの、段差を変えたり、高さとか変えたり、崖を作ったりとか。
もう国交省レベルじゃないですか、そんな
の。そうなんですよ。だからもうあの、本当にハマる人は、全部、川も埋めて山も削って真っ平らにしちゃう人とかもいるんで。
埋め立てですね。
もう島でも森でもないっていう。
いや、この間のデスストランディング？
ええ。
もう、あの時も、あの、同じようにね。なんでゲームの中でまで国道の建設しなきゃいけないの？言ってましたけど。
そうですね。でも、うん、今までのシリーズに比べてやっぱり自由度本当に高いと思います。
ああですね。あと、あれ、自由度といえばデザイン？
そうなんですよ。服ね。
うん。
服とか、まあ、いろんな看板とか立てられるんですけどね。
うんうん。
で、あの、本当にゲーム中で、あの、フレンドさんとかがアンルシアの服とか着てますもん。
へ
ぇー。デザイン、自分でデザインして書いて。
へぇー。で、
ロト、はい。
そう、あれをさ、結局、あの、例えばじゃあ、カエルさんがデザインしたったら、
はい。
あの、何らかの形で、例えば、俺にくれるとかってこともできるわけでしょ？
あ、そう、もちろん配信もできますよ。
すごいですよね。
作品 ID と、あの、うん、作者 ID っていうのが設定されて、うん、それを、そのゲーム内で、あの、送信すると、あの、他のプレイヤーがその ID を自分のところで入力することで、その作者の作品をダウンロードすると。
すごいですね。もう他にも QR コードで、あの、読み取れとかもできるんでしょ？
あ、できますね。
すごいっすね。
絵が描けない人でも、そういうふうに読み込んじゃえば画像を使えますね。
ああ、うん。あのね、初代でしたっけ？動物の森。私ね、ちなみにやったことある動物の森って、
はい。
はい。あの、3DS じゃない DS。
あ、はい。
あの、ここ近年中だった一番売れたやつじゃなかった？あれって。
そうですね。
うん。
飛び出せの一個前です
よね。そうそうそうそうそう、ええ。うん。あれをやってたことあったんですけど、
ええ、
あのやっぱ当時からやっぱああいうゲーム、まあ、ただね DS のその通信機能ってのはやっぱ限界があるんで、
うん、
やっとなんかみんなで遊べるっていう意味では、3DS はよく売れたんですよね確か
前世、ええ、かなり、
うん、なんですけど、そうやっぱりさらにスイッチ版ではいろんな遊び方ができるっていうのと、 CM任天堂するじゃないですか、
ええ。
で、ほら、ほぼ原寸で画面が、あの、テレビに表示されるでしょ？
ええ。
なんか、ずっと携帯機でやってたみたいなイメージもあるし、
ええ。
でっかい画面でやる、なんか、何？あの、
そうそうそう、
動物の森ってなんか、新鮮ですね、あれね。
ええ、もうなんか、綺麗だし、動きも滑らかだし。
ね、
うん。
なんか、唯一なんか、求めるんだったら、あの、なんだっけ、64でしたっけ？ゲームキューブでしたっけ？で、出たときに、
うん、
あの、はい、64、あの、その、ゲーム中の中で、
ええ、
ファミコンができたでしょ。
あ、ありました、ありました。
あれ、すごい羨ましかったんだよな。
そうですね。今のところまだ、あの、スイッチ版では出てないと思うんですよ。
うん、
それは、
うん。
うん。でも、もしかすると今後のアップデートとかで実装されるかもしれないですね。
今までのだと、いいとこをなんかアイテム配信ぐらいしかできなかったですけど、
ええ、
やり方によってはね、長く楽しめるなんかアップデート
みたい
な
のかな。うん。いろいろ後から追加できるシステムにはなってますね。あと、バグ取りの修正もあるんで。
あ、バグフィックスもあるんだ。なるほど、なるほど。ってことは、そういうような機能もついてるってことだよね。
そうですね。なんか、結構やっぱ初期の段階で結構致命的なバグみたいなのあったんですけど、それも速攻で修正されましたね。
ああ、いや、まあ、なんか、今、満を持して、
ええ、
スイッチが出て3年ちょっと、
そのぐらいですね。
ああ、やっぱもうなんかモンスターソフトの出来上がりっていうのはこういうものかなと思いますね。
ええ。
まだまだちょっとね。
うん。なので、まあ、あの、まあ、もちろんドラゴンクエストも楽しいんですけど、あの、ちょこちょこっと合間に遊ぶのもいいと思います。
そうですね。 まあね、ドラクエはね、バージョン 5.2 も少し、ね、伸びちゃったので、どんなゲームでもいいから、とにかく、まあ、外に出ないことを楽しむぐらいの気持ちで。
そうですね。ね、ゲームってその辺がね、一番お金もかかんないし。
なんか WHO がなんか推奨したらしいじゃないですか。うちに行ってゲームしなさいっつって。
そこまで
言ってましたんで。
まあ、うん、いい機会だと思いますよ。
はい。
まあ、変な言い方ですけどね。
うん、まあ、そうやって皆さん楽しいゲームライフを。うん、
ええ、うん。そうですね。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第280回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとカエルがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセーションにアストルティエ全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてカエルさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、どうもどうもどうも。お久しぶりじゃない？
ああ、そうですね、久しぶりですね。
前回は、あれがマスドレ会でしたっけ？
あ、いや、違いますよ。マスドレ会ではないですよ。
その後は出てるよな。
あ、出てますよ。前回はね、あれですよ。私がオープニングトークで、
うん、
ジュレット1にいるエルコちゃんを3000クリスタで買ったら、裏からオーガが出てきてボッコボコにされたっていう話をしたら、そしたらケンタロスさんが放送できるかって言って、うん、5分で収録終わった回ですよ。
ああ、そうでしたっけか。
多分お蔵入りになったんです
。ああ、覚えてないような気もしますけど。まあそんな小ネタはいいとしてですよ。
あ、はい、はい。すいません。
カエルさん出たってことは、今日は、写真会ですわ。
はい、おやはり。
うん。
まあ、大きいコンテストがありました。うん。
アスコンです、アスコン。まあね、もう毎年レベルの高い。ね。
そうですね。
ということで、今回もちょっと、サブパーソナリティ兼、はい、なんですか、これは。フォトアドバイザー、
まあ、はい。
写真といえばカエルさんのね。
はい、まあ。そこまででもないな。
はい。いうことで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、明日今回恒例ですよ。サポート仲間をお呼びしました。はい、今日豪華っすよ。
お、一体、どんなお方が。
すげえハードル上げるっすね。はい。早速お呼びしましょう。アストルティア、プリンセスコンテスト。アストルティアプリンセス賞受賞。あやねこさんです。どうぞ。
はい、こんばんは、あやねこです。
お久しぶりでございますよ。
お久しぶりです。
もうね、いや、なんだ、本当に久しぶりですよね。
そうですね、もう、4年ぶりとかじゃないですか。
はい。ちょっとすぐもう一方、じゃあ、お呼びしましょうかね。はい。もう一人は、ドアチャッカプリンス賞、受賞。カズマル師匠です。どうぞ。
ドアラジオを聞くださっている皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。初代ドアチャックプリンスにして、7代目ドアチャックプリンスを配信した、ジャスティン・ビーバーです。よろしくお願いします。
いい交換を入れるためのタイミングを入れていただきましたね。はい。
はい、カズマルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめましてです
よ。よろしくお願いします。
はじめまして。
はい。いやいや、今日、このお二人を、サポート仲間。
いや、すごい。すごい。まさかお会いできるとは思いませんでした。
そうでしょ？
そうですね。
あ、すごい。いや、やっぱ、あやねこさん、プクリポナだけあって、顔ちっちゃいっすね。
バレちゃいましたフリポって二等身ですけどね
カズさんはあれですもんね、私と同じ。
そうですね、
うん、ですね。
イケメン枠なん
で。イケメン枠イケメン枠いや、まずはちょっと、あやねこさんなんですけど、実に、4年ぶりなの？
4 年ぶりですよね。第3回目の時に、うん、出演させていただいたので、
はいはいはい、
それから考えると、今回7回目なので、はい、4年ぶりになりますね。
なるほど。はい、ね、私も見たんですよ。あやねこさんいつだったんかなと思ったら、
はい、
2桁でしたよ、まだ。70回。
そうですよね。70回、
今回280回、210回ぶりの
だいぶご無沙汰ですね。
いやいやいやいや、まあね、実にオファー受けていただけると思いませんでした。本当、
いえいえ、ありがとうございます。
ねえ、
貴重な機会
で、ちょっと今日もまた大暴れしててください。
ほどほどに、はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして、カズマル師匠。
はいはい、
もうなんか私実はお付き合いかなり長いんじゃないですっけ。
そうですね、だいぶお付き合いは。
私がね、
長い、
実に今回満を持してのオファーですよ。
満を持して呼んではいけない男、うん、呼んでしまう放送事故にならなければ
あれじゃないですか。ね、私がほらドワラジって始めたのがもう8年中の6年ですわね。その時の、6年前に始ドワラジっていうのを始めた時にどうやってこれを聞いてもらおうかって思ったんですよ。あの時に、
はいはい、
カズマルさんがやってるドワオンですよ、ドワーフオンリー集会。
そうですね。はい。
こちらに。
ドアを持ったら始めたばっかり
そうです。あ、そうですよね。うん。
始めてまだ、そんなに経ってない。
ですか。で、その頃に、
はいはい、
プレイベさんの方にこう、私、お邪魔して、もう宣伝とばかりにこう、喋ってたのが、はいはい、がもうなんか随分。
宣伝してってくださいって言ったのが。
そうですっけか。なもんで。
なんだ、ラジオとかあるんだ。
うん。まさに初期の頃から、ドワーフの、ドワオから、ドワコから、なんか、広めてってもらった感っていうのがすごく強くてですね。もう、実に、カズマル師匠には、もう、ずいぶん前からなんかお世話になった気がしますよ。私は。
いやいや、なんもしてないですけど
ね。いや、で、今回、ちょっと、まあ、受賞をきっかけにとは言うものもですね、オファーしたのは、もちろん、おしゃべりしたかったのは一つなんですけど、ほら、ツイキャスやってらっしゃるじゃないですか。ふんつぶって。
やってるような。
あ、うんじゃねえよ。なので、喋りは慣れてんじゃねっていうところもあって。
いや。
もう、ここを逃したらもうないなと思って。今日はオファーしません。うん。
今日は、健全な方で。
はい。
頑張って
健全な方で。どういうことだ。
健全な方で。
いうことでね、今日は本当になんかおしゃべりしたい、なんか3人お呼びしたなって思ってますので、カエルーさんともども、お二人よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。ね、早速、ちょっと、広場のですね、7代目、第7回、アストルティアプリンス、およびプリンス、あ、ごめんなさい、プリンセス、およびプリンスコンテストの、リンク貼っておきますので、これもぜひ、合わせてご覧いただきながらということで、おしゃべりしていきましょう。まずは、早速に上から行きますよ。アストルティアプリンセス賞、あやねこさん。
はい。はい。
タイトル、桜の便りは春風と共にっていうタイトルで。
はい。
ポエムが書いてあるんですけど。
これ本当に読むんですか？
あ、これは、お願いしたと思うんですけど。 あの、うちの番組、あの、カエルさんが恒例にさせたと言っていいので、全責任はカエルさんにあると。
一生恨むかもしれない。
いやもうこれはね、写真家としてはもうこれはぜひ聞きたいっていう。
ね、写真とセットですからね、これね。
そうです。
作品ですから。
いやもうこれがないと始まらない。これがあってのアスコンですからね。
はい。というわけで、あやめこさん、ちょっと気持ちを込めてお読みいただけます、
はい、はい、気持ちを込めて。はい、わ、はい、かりました。はい。春の訪れとともにやってくる小さな小さな郵便屋さん。桜の開花を知らせるお便りを街中へ届けていきます。春風に乗ってくるその様はまるで春風が咲かせているようだと街では桜の妖精と呼ばれているそうです。
ありがとうございます。
はい、
はい、
かわいい、
うん、
もう顔真っ赤ですよ、
ね、
かわ
い
い熱い
はい、というわけで この作品、
はい、
うん、非常にこうこの時期として、
そうですね、ちょうど発表の時期が4月だったので、
うん、
ちょうど時期がかぶりましたね、
うん、うん、これは当然何、このあれですよ、第一の箱舟のジオラマをベースにしてバッグは作ってるんですね。
そうですね、ハウジングでジオラマ組んで撮影しましたね。
ちなみにこれフィルターって何使ってるんですか？
これフィルターは、インスタントです。
インスタント。
はい。
今回新しいのは使わなかった感じですかね。
これ実は、アップデートの前に、撮影を終えてたんですよ。
うん、かなり早い段階。
そうですね。で、撮影を終えていって、その後に、フィルター追加っていうのが来たので、うん、どうしようかなって悩んだんですけど、
うん、
ソフトとか、あとヴィンテージとかでも試しに撮ってみても、やっぱりインスタントの方が、自分的にはしっくりきて、もうこのまま行こうって言って決めましたね。なんか本当は目新しいものがあった方がいいなって思ったんですけど、なんか最初になんか想像してた絵面がちょっと変わっちゃいそうだったので、
なるほど、
このまま、はい。
ちなみにこれってなんか住宅村の、ハウジングじゃないですか。
はい、
室内か。これってなんか工程差のある家のキットとか使ってるんですかね。
そうですね、さすが。四角い家なんですよ。四角い大きな家でしたっけ？なんか N サイズくらいのやつであるんですけど、入り口が若干高いんですよね。ドア入って、入り口のところにこう若干高い段差があるんですよ。
うん。
でそこに、あやねこを立たせて、
うん、
で、仕草が風船ふわふわなんですけど、
この、
それで浮かせて、
このなんか両手を握ってる様子で、
はい。
へぇー。
で、ちょっと高低差が出るようにっていうのは調整してましたね。
へぇー。
ちなみにこの手前で手紙が浮いてるやつって、これって説明お願いしても大丈夫なやつですかね。
多分他の方も結構やってる方多
いと思う。まあもちろん、はい。今回、もうね、ノミネート作品もいくつか、こういう技術使われてる方も何かいたんで。
そうですね。これ、ラブレターは、別キャラで表示させていて、
うん、
風船ふわふわ、うん、このラブレターをやってる人も風船ふわふわやってるんですよ。風船ふわふわをやって、こうカメラをちょっとこう、下にくってやると、一瞬キャラクターが消える瞬間が実はあって、
あれですよね、画面外に消える瞬間ですよね、
はい、そうです、う
ん、へ
ぇー。で、最初こう傘枠が映るんですよね。例えばカバンを持って風船ふわふわしてたらカバンだけ映るみたいな瞬間があるんですけど、でカバン映ったなって思ったら一回キャンセルして、下にこう風船ふわふわからリックに落ちた形にして、 でそこからラブレターの仕草をすると手紙だけ表示されるっていう、
まあ、ちょっとした小技、小技ですね。
でそれをやりつつタイミングを合わせてあの子が持ってるように見せてます。
意外とこれはだからあのあれなんですよね、あのカメラのズームとかを駆使してうまくね、あのキャラクターを外に出して撮影してる。だからこの背景とかに合わせるのが結構難しいって難しいやつですよね。
そう、そうなんですよ。なんかこう、青にだと意外にうまくいくことが多いんですけど、俯瞰、上から撮ったりとかすると、ね、なかなか消えないんですよね、キャラクターが。っていうなんか都合もあって、
これね聞いてる人ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、カメラモード起動してあのズームしたりあの横にスライドさせたりして動かしてこう近くのキャラクターをねギリギリ画面の外に押し出すっていう感じの、
うん、
そういう動きをさせるんですよ。
へ
え。そうするとまあ仕草とかで手に持ってるものがこういうふうに手に持ってるものだけ映るっていうような、でもこれかなりレベルの高い技なんで
正直もう気が狂いそうですよね。
これできるだけでもよくわかんないですけど、なんかすごいことやってんだろう。
時間とかどんぐらいかかりました？
1回、実は2回撮影やってて、うん、1回目の時多分3時間くらいそのラブレターの向きとかを調整してやってて、で2回目やったんですけど、何時間やってもあのラブレターがいい位置で来ないって諦めたんですよ。トータルで言ったらセットとかも組む時間含めて多分12時間とかそのぐらいかかってると思いますね。
怖い
ですね。
すごい。でも分かるんですよ。分かるんですよ。アスコンってそういう人たちばっかりなんですよ。
そうなんですよ、ね。
ここに来ると。
そう。12時間って短い方かもしれないです
ね。ざっくりでいいね。何枚ぐらいシャッター切ったか。
アルバムいっぱいになったんで、100は超えてますよね、多分。
100
は超えて。はい。
課金で枠増やしたりはしてないんですか？
してないんですよ。
じゃあ100上限だから。
あ、でも、5キャラいるんで、プラス100になってるのかな。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、まあ、結局2、300は取ってるっていうことですね。
トータルで言ったらそれくらい取ってて、でも結局、あの、採用されたのは最初に取った5枚とか、そのあたりなんですよ。
そう、
結局最初のいい説ってありますよね。
あるあるある。
何なんでしょうね、あれ。
なんかね、最初に取れたのがやっぱ会心の出来だから、そっから興味広がるみたいな部分があるかもしれない。
ああ、そうなんですね。なんか二度と戻れないんですよね、あの最初のいいコースとかに。
そう。そのインパクトがね。
これ、俺が、こう、パッと見てね、偶然撮られてるところ、はい、まあ、これはね、あの、狙えれば狙えるのかもしれないけど、第一の箱舟の、これ、列車って走ってるんじゃないですか、これ。止められないでしょ。
走ってます。そうなんですよ。これもう、タイミングを合わせるのちょっと難しい、ね。
やっぱり、あえて手前から向こうに走っていく様子のところにしたい。
そうですね、そうなんです、うん。で、これ、シャッターチャンスをより多くしたくて、これ実は向こう側にもう一台走ってるんですよ。
ああ、
同じ数を重ねてるんですよ。
なるほど。
そうなんです。タイミングずれちゃうと、2台、
うんうん、なるほど。
なっちゃって。
そう、こういう話聞きたかったんです、今日。うん、あとは奥からあの彩猫さんのキャラクターの奥の、はい、テントのお家みたいなのが見えるじゃないですか、はいはい、手前側にさ桜ひらひらひらって散ってますよね。
散ってますね。
これは
これは、なんだっけ、なんか、気球の、なんか家具みたいなのがあるんですよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど。
上空に飛んでるやつだ。
あ、そうです、そうです。
そっから、ひらひら飛んでるやつが、こう、たまたまというか、入れた形なんですね。
そうですね。ちょっと桜要素を。
天才かよ。あとね、俺が思うのは、あやねこさんっていつも、はい、あえてキャラクターを、その、なんか、コンテストに出す写真なんかも見てると、あやねこさんのキャラクターを変えたりしないで、これいつも、このキャラクターじゃないですか。あやねこじゃないですか。
そうですね。
で、このピンク髪、ピンク肌だと、俺だったらですよ、はい、こんな、はい、ピンク色の服着せないと思うんです、俺は。
なるほど。
これってね、すごいなと思います、俺、実は。
そうですか、ね。
うん、まあまあ、このね、イメージ的に、すごくこう、ピンクピンクのイメージ、ほわっとしたイメージをつけたいがために、多分だと思うんですけど、俺なら絶対なんか、うるさいなーって、はい、例えば俺なんかドワーフですから、緑は絶対使わないと思うんですよ、洋服に。
はい。
ああ。カズさん、違うかな。
パーソナルカラーが、ブラウンとジャングルリップなんですけど、ジャングルリップが使ってたん
で。なんでね、いや、これもね、勇気のあるなんかキャラクターの、その、なんだ、ドレスアップの部分もあるのかななんて思ってましてね。
確かに、今までのアスコンの写真は、こんな全身ピンクにしてなかったんですよね。うんうん、で、なんかこれピンクにした理由は、郵便屋さんだからちょっと暖色系の方がいいなってあったんですけど、赤だとちょっと桜っていうなんかテーマから外れちゃうかなと思って、最近新しく出た朱色のカラーがちょうどなんか、赤とピンクの間みたいな色だったんで、それを使ったって感じなんですよね。
なるほどね。あとね、他の実は作品とかとも比べてはいたんですけど、すごくこのやっぱ色使いの部分としてはまとまった色だなっていうのがすごくあって、これが多分プリンセスの決め手だったんじゃないかなと思いますけどね。
ありがとうございます。
うん。
確かになんかピンクですよね。
もう画面の色がピンクじゃないですか。
はい、
うん、そういう選考理由だったのかななんていう感じは私は受けましたけどね。
なんかこう本当に春らしい、なんかこう新緑の緑の部分も
そうね、
コーデに入ってるし、うん、本当に春っていう感じの。
当然透明なんですけど、
はい、
この妖精の羽というか昆虫型の羽があるじゃないですか。
はい、
ものすごい羽ばたいてる感じが、こう動きが見えるっていうかね。
うん。
うん、そのやっぱ、なんだろう、浮かんでる、ここの街から浮かんできてるっていうイメージがすごく見えるので、
うん。
それがなんかとてもかっこいいなと思います、これ。
あ、嬉しいです。うん、なんか、高低差のある写真を撮りたいなって思ってたんで。うん、なんか飛ばせたらいいなって思ったんですけど、うん、クリップって当然跳ねないんで、エルフみたいに。で、つけようかって、つけてみて、で、妖精っていう設定に後付けした感じですね。
受賞前にですね、あやねこさんセットの公開してたんでしょ？
知ってましたね。
うん、はい、あるフォロワーさんがですね、あやねこさんのとこ行ってみたみたいなの読んだんですよ。はいねえ、それをもう読んでたので、うん、そういったなんかセット公開もしてたんだなぁなと見てましたね。
はい、うん、なんか流行ってましたっていうか、結構公開されてる方多かったですよね。
うん、ぜひですね、壊す前に見に来てねみたいなのもありましたしね。
そうですね、そうですね。うん、私も見に行きたいし、見にしてもらえたら嬉しいなって思って。結構私も見に行ったりしてましたね、他の方も。
なるほどね。はい。いや
そういうイベントとかもありますよね。なんか、アスコンハウジと
か。ありましたね。
キ
ャラクターとか見てると、ピラピラクターさん、あ、こういうイベントもいえばあるんだなぁ。
なるほど。
アスハウ見学会とか。
ああ、そう
ですね。
なるほどね。はい。ありがとうございます。まずは、うん。おめでとうございました。ありがとうございました。
おめでとうございます。
はい。
ありがとうございます。
引き続きも、いろんなの喋りますので、ぜひちょっと、お付き合いをいただければと思いますね。はい。で、ですね、続いてね、いったプリンスの、アストルティアプリンスショーの方、行きましょう。サブアキさん、受賞ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
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 これ、何？カエルさん呼ぶ？じゃあ、コメントの方は。
いきなりちょっと待って。しかも、これ難しいですよね、読みがね。
難しそう。
よし。
いいですか？
あ、わかりました。
はい、では、
いいですか？ちょっと待ってください。
はい。
ちょっと待ってください。
なんか飲んだぞ。
はい。はい、お願いします。
はい。アストルティアプリンス賞、サブアキさん、壮烈。
どうか、ここへ。涙で曇った宝石も、嘘にまみれた召し物も、すべてそこに捨ておいて、怖がらないで。誰かに裏切られたり、何かに傷つくことなど、もう二度とないのだから。共に行きましょう。遥かなる悠久の旅路を、優しく、暖かな闇の中を、あなたが救われるその時まで。
はい。
ありがとうございます。
素晴らしい。ちょっとエコかけたらかしら。はい。
素晴らしい。これ、この、どうかここへなのか、どうかこちらなのか、ちょっと迷ったんですけど。
はい。
漢字が意外と難しい。
難しい。
ですね、実はこの、サブアキさんっていうキャラクターの名前になってるんですけども、はい、知る人ぞ知るというか、結構有名になりましたけど、ゲバラとモンローの、トリック写真を撮られた高明さんなんですよね。
はい。
この方。で、実はね、今日出演オファーしたんですが、ご辞退ということで。ですね、代わりになんですが、私とカエルさんから質問状を、ちょっと送りましてですね、こちらのトリック写真についてのその、コメントをいただいてます。ので、カエルさん、じゃあ、質問を一個ずつちょっと読み上げてってもらっていいですかね。
はい、わかりました。
はい。
はい、プリンス受賞作について。
はい。
アイデアからテストなど、これはいけそうってなるメイキング的なお話をお願いします。
はい、ですね、こちらについてのお答え。もともとドラクエのモンスターデザインが好きで、モンスター像を使った写真にすることを決めていました。試しにモンスター像を条件を変えて撮影していたら、いつも見ているユニークな姿からかけ離れた不気味な雰囲気になって、これは面白いなってことで、構図や構成を考え、設定やストーリーを足していって完成させました。とのことです。うん。
発想のとっつきがまた世界観から入るっていうところですね、
うんうんうん、このシルエットを使ってるやつですもんね、これね、
うん
うん、すごくこの不気味な感じが、
うん、普段シルエットじゃなければこうコミカルで可愛いキャラクターばっかりなのに、
うん、
一気に本当にホラーになりますもんね、
うん、
そうですよね、これダークフィルターじゃなくて普通のフィルターだったらどんな絵になってたのかってちょっと気になりますよね
確かにね、
すごい可愛いかもしれない、
うん、はい、続いて、じゃあプリンス受賞作の方の質問だけちょっとまとめて3つかな、ちょっといきましょうか。はい、
はい、モンスター型家具など何体使ったか、 実はシルエットになってほとんど消えてるものなんてあるんではないのか。
はい、こちらについて、モンスター型家具が23個、シルエット家具犬が1、そのうち2体ほど穴埋めに使っていました。数えるのは地味に大変でしたということでした。はい、3つ目、
シルエットに目が行きますが、実は左の2人の色のバランスにはかなり気を使われたのでは。
はい、こちら、ウェディは黒、女性は白で対比させたいという考えは構成を考えた当初からありました。ウェディの、髪の毛は初めは黒くしていたのですが、全体で見たときに弱かったのでブラッドにすることに。でも名前の通りサブアカウントなので、追加分のヘアカラーがなくて慌てて名義にストーリーとヘアカラーのクエストを進めましたということ
です。なるほど、写真家あるある。
はい、はい、4つ目かな。
はい、4つ目、写真ジャンルにおいて得意分野は何ですか。
はい、ハウジングです。撮りたいシーンや絵をコツコツ作り上げていくのが性に合ってる。写真を撮るということよりもセットを組むのが好きなのかもしれません。タイミング命のバトルフォトや仕草の切り取りは私には難しかったです。特にバトルフォトは画面用意してしまうので絶対無理だと思って諦めておりましたということでした。
なんかもう聞いて嬉しい、嬉しいっていうか鳥肌立ちますね。
これ今の今の質問3つ4つの中でなんですけど、さっき最初のその何、家具の数、
うん、
23体、23、家具と犬がさらに1個、シレット家具犬が1個、あ、犬いますね、確かにね。
うん、
で、2体は全く見えずに穴埋めに使ってると。なるほど。これ目を引くのはさ、真ん中の牙の口があるじゃないですか。
これ多分ミミックですよね。多分ね、
これミミックなの？
違うのかな？わかんないですけど。
何でしたっけ、新用紙でしたっけ、じゃないでしたっけ、
こう、もう全然ね、ハウジングやんないから分かんないんですよね。
何だっけ、あの木のモンスターですよね。
ウドラーと
か、これっていうのやつ。なるほど、
人面樹
の。なるほど。
そっちか。
こう言われるとそう見えてくるかな。
それの口だけ見えてるのかな。
そうだ。人面樹だ。
これ高さは何で出してるんですかね。いや、ギガンテスと、あと、動く石像とかね。この辺はわかるんですよ。この上の方にいる目の連中っていうのは何で出してるんですかね、これ。スライムの目なんでしょうけど。
スライム
ですけど、ね、こんな高い位置に行って何、カム重ねでいけるんですか、これって。
今回
こう、ハウジングの方をお招きした方が良かったかもしれない。
でも多分、高低差を多分取り出せると思います。なんか、台に乗せて、うん、スライムの像かなんかを。
へぇ
ー。乗ると思うんですけど、スライムの像なのかな。なんかちっちゃい目とか、
うん、
ちょっと大きい目とかもあるんで、
うん、
色が違うのじゃないかもしれないですね。
うん、スライムだけでもね、部屋用の家具っていっぱい出てるじゃないですか。
あ、そうですね。なんか各季節イベントとかで手に入るスライムによってデザイン違うんですよね。
うん。この間の、あれでしょ、スライムを探せとかも違いましたしね。
そう。
うん。へぇー。あとは、この、やっぱ、どうしてもモンスターに目が行きがちですけど、 左のあれですよね、あのキャラクター2人、うん、ポーズも素晴らしいですね。
いいですね、すごい。
このウェディの角はともかく、これ羽ってこれ課金でした？これって
羽はそうですね、課金で確か売って
ます。ああそうかそうか。で、あの悪魔の悪魔っぽい羽はね、
うん、
いやこれはね、まさにそのなんですか、あの今回のそのバージョン5魔界じゃないですか。そことのテーマのマッチングもとてもいいですよね、
はい、そうですね。これ魔族ではないんですよね、
うん、
普通のウェディ
ですね、うん、ウェディですね。で、うん、とにかく白っぽくするためにかなり肌の色をごくごく白に近づけた青色なんでしょうね、これきっと。
なるほど。
すごくうまい。
すごい、あのシルエット家具自体が本当に最近追加されたものじゃないですか、はい、それを駆使してこう斬新なものでこう作って出してくるっていうところが本当にもうあの無限の可能性感じますよね。
このさ、ちょっと俺分かんないですけど、あのロゴマークスクウェアエニックス入ってるじゃないですか。ここから一直線に赤い線が伸びてるでしょ、はいはい、ここ真っ平らにこれシルエット揃えるって可能なんですかこれ。
確かに
綺麗に揃ってるんですよね、ここ
でしょ。ただ物を家具を置くだけじゃこうならんでしょ。
そうですね、あれじゃないですか、スクリーン、
うん、あ、なるほど、うん、はいはいはいはい、
ぽいですね。
へえ、うまく使う。いや、でもう一つちょっと残った質問もいくつかあって、これじゃあちょっと追っかけいきましょうか。
あ、はい。ちょっと待ってくださいね。
はい。
ゲバラモンロー、
うん、
ガルドドン、
うん、
ですね。はい。次の質問で。モンローやアスコンの写真にそれぞれ大体何枚ぐらい撮り、どれくらいの時間がかかりましたか。
はい、モンローは全体を組み上げるのに1日、調整に半日ほど、ゲバラとガルドドも約同じくらいですと、都度撮影してそれを見ながら調整していくので、撮影枚数は分かりませんが、まあ大体100枚くらいかと、アスコンはセット組み上げと調整と合わせて数時間、撮影したのは20枚ちょいですと。
短いですね。
はい、続いて、
気の遠くなるような作業になるのですが、これはこう使えるとかいう特殊な目でもお持ちなのでしょうか。
はい、シルエット家具が出たとき、うまく使えばこれで絵が描けるかもくらい思っていました。実際に目を鼻を組んでみたら意外とすんなりハマってくれたので、そこから完成まで一気に組み上げた感じです。特殊な目はなくとも作れると思います。トライアンドエラーの繰り返しなので、それを楽しいと感じる素養は必要かもしれませんということです。はい、はい、
まず絵が描けるのお話聞か
せて。そうそうそうそう。
シルエット感見て。
ここを思いつくっていうのがすごいですよね。
はい、
思いつくのと組み上げるのがすごいし、うん、で、本当にこれを楽しめる人っていうのが一握りしかいないから、本当にね、高明さんしかいないですよ、これ作れるの
は。本当そう思います。
ああ、うん、もう一つ、質問お願いします。はい。
はい。はい、一度作ったものを壊すということにためらいはなかったのでしょうか。すいません、すいません、噛みました。
はい。これはちなみにね。
もう一回いいですか、もう一回いいですか。
はいはい。
ごめんなさい。一度作ったものを壊すということにためらいはなかったですか。
はい。これね、合わせて、あやねこさんとかずまるさんにもちょっとお答えしてもらいたいぐらいですけどね、これはね。高木さんからは。 納得いくものを写真に収めた時点で役目は終えているので、セットを壊すことにはそんなに躊躇しません。でもモンローを撤去した後にセットを見たかったと数名の方に言われたので、その点は少しもったいなかったかなと思います。まあシルエット家具を新たに買い足すには経済的に少々厳しい時期だったのでということでした。はいはいはい、これあのまあこの3つの質問はその高脇さんの名をこう轟かせたあのシルエット家具を使ったトリック写真ですね。こちらについてもちょっとお答えいただいてるんですけど、あや猫さんとカズマルさんってこの高脇さんのなんですか、ゲバラ、チェゲバラの真っ赤なやつ、あれのメイキングのムービーとか見られました？
ああ見ましたね、ツイッターですけど、はい、うん、いやもうって感じだよね。なんでこれがそうなる？
ぶったまげましたよね。で、なんか、
いや、もうなんかね、うん、すみません、私なんかは、こう、しょっちゅうくだらないネタ系の写真ばっかり撮ってるんですけど、うん、高木さんのムービー見たときにね、この人、ゲームで芸術作品を生み出してるって思っちゃいました。
アートですよね、もう。
うん。
ですね。いや、でも、私、やっぱ、なんか、さすがに、なんか、いや、この、俺、なんか、二つ名をつけてしまいまして、シルエットの魔術師というね。うん。うん。
今回のアスコンもシルエットですね。
そうでしょ？でも、なんか、うん、アートね、本当に、かなり芸術作品の部分ですよね。
特にモンローの写真なんかは、あれ、お知らせ掲示板で出していただいたじゃないですか。
はいはいはい。
で、モンローの口元にあるほくろ、
うん、
ほくろが、再現できるシルエット家具がなかったから、うん、お知らせ掲示板で点をつけて完成させてるんですよ。
かっけ
ー。知らなかった。
だから、あれ、お知らせ掲示板じゃないと、完成しないアンルシアの写真なんですよ。もうね、すごい。全部がすごい。発想と、その組み上げ方と、うん、その落とし方。シルエット家具使って、組み上げて、お知らせ掲示板の点をつけて完成させるっていうね。
すごいですね。
素晴らしい。
最初にね、これ確かゲバラをお知らせ掲示板出されたんですけど、もうほら、思想家であり、あれでしょ？ゲバラっていうのは、うん、政治家なわけじゃないですか。うん、だもんで、なんか、弾かれたらしいんですよね。
そうですね。
うん。だもんで、そっから何クソっつって、速攻でなんか、モンローを作ったみたいですね。これならいいべ、ということもあって。うん。
いや最初、あれ、タイムラインに流れてきたときに、あ、なんだ、絵を描いたのかって思ったんですけど、うん、あれ絵じゃなくてハウジングって気づいた瞬間に、もう、なんだこの怪物って思いました。本人のこと。
ハウジングだと思わなかったです。
うん。
理解できなかったんや。
うん。
スクエアエニックスのロゴが入ってることに。
そうですよね。そうそう。
え？
ね。いや、すごいもんだなと思いますよ。だからこそ、このアスコンのね、写真にが生み出された部分っていうのは多分あるんじゃないかなと思うしね、これは。うん。いや、見事な、あれですよ、これは。うん。
サブアキさん、高アキさん、もう本当に個性が出てる。彼にしか撮れない、本当に。すごくいい一枚に仕上がってると思います。
そうですね。はい。サブアキさん、並びに高脇さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
なおのことは、私のね、この質問に答えてみたいなね、無茶ぶりにも答えていただきました。ありがとうございました。はい。
ドワラジー。
ですね、アストルティア、プリンス・プリンセスの方は、これなんですけども、今日は先にね、ゲストでお呼びしてる、カズマルさんから、先に聞いてみようかなと思ってますよ。
いやもう聞かなくていいんじゃないですか、これ。
これ。はい。というわけで、ドアチャッカプリンスショーの、カズマルさん。
はい。
はい。お約束で、お願いしますよ、この、はい、ポエムの方。いきますよ。
ちょっと待って、喉の調子。
いいですか。はい、
いきますよ。
ドアチャッカプリンス賞、カズマルさん、未来へ。
だが、このままでは使いで全滅してしまう。お前たち、先に行け。わしが食い止める。
何？一人じゃ無理だ。
わしを誰だと
思って。初代、
ドアチャッカプリンスぞ。
早く行け。
かっこいい。
あ、もう渋い。
これ。
なんだ、いつものカズマル市場がないじゃないですか。
いや、まあ、自分の放送じゃない。
ひどい暴言出ましたよ。
いや、うちも どんなことしてくれてもいいし。
全然
今日は。はい。いや、どうですか、この、これ何、バトルフォトなんですよ、これ。
そうです、バトルフォトです。ニュー
バト
ル。ちなみにフィルターは、
フィルターはこれ、インパクト。
こんな何、特にこのカズマル師匠のこのキャラクターのさ、足がこうブワブワってこうブレてるように見えるじゃないですか。これもこの演出によるものですか。
これはね、多分インパクト関係なくて、これ天下無双使ってるんですけど。
あ、これがいや、かっこいいとこで止めてますね、これね。
ここが好きなんですよ、天下無双。横の扉がサイズサッと見たかったので
。
天下無双がちょっとブレるんですよね。ブレ。
あ、その天下無双のエフェクトなんですね、これ。
多分。
へぇ
ー。多分。自分でも説明できないんですけど。
この刀とかがブレてるのも天下無双なんですかね。
多分、
インパクトでブレる部分もあるんで、でより、インパクトを使うと画面外側の方が、こう、画像が分身っていうか、こう、残像が多くなる効果なんで、天下無双自体のそのエフェクトもあるし、それをよりインパクトを使うことで強調しているっていう、かなり特化させてる一枚に仕上がってますね。
あ、ちなみにさ、
っていうの
ちなみに
そこをカズマルさんが言わないとダメなんですよ。
ちなみに
自分で分かってない。
このかわいそうな相手は何なんですか、これ。切られてる相手は。
これね、相手いないんですよ。
いない。
あ、切られてる相手。うん、ああ、います。ああ、じゃ、写真外に。
あ、うん。
写真には写ってるんですよ。これなんだろうな。これ、なんだっけ、あそこの魔界の、なんちゃら砂漠、ジャリムバハーシ。
うん、
ジャリムバハーシ、うん。
なんかあの人手の魔界化したやつだと思
う。うん、
あの辺にいる。
へぇー。
そこに変わってただけなんです。
へぇー。
顔荒れてるわけじゃない。その辺にいたのにぶち当たってひたすら撮ってたみたいな。
なんかもう、なんかこういう感覚で撮ってる人って、なんかこう、負けると悔しさみたいなのありますよね。
申し訳ない。勝ってもなんかね、申し訳ないですけどね、なん
か。いや、カエルさんもほら、前回の、コニタソさんにコメントいただいた時も、あれ、相当その、ね、電撃が発するところのを撮るのに、かなりやったって言ったじゃないですか。 カズさん、これかなり撮ったんだべでしょ、これ。
枚数的に、
まあ、枚数的には多分、全部そのアスコンの作品を作り始めては、まあ、100枚は撮ってはいるのかな。
この天下無双自体。
天下無双自体。まあ、いろんな、新しいエフェクトとか、出たんで、いろいろ試しつつ、撮ってるうちに、まあ、
なるほど。
撮れたの。
へぇ
なるほど、なるほど。いろんなパターンを模索してる中で、これを切り取ったんだ。
あ、こういうふうに撮れる。あ、なんかこんなの撮れちゃったみたいな。
す
じゃあ、あと、アスコンのテーマの一個である、ドレスっていう部分を、捨ててるじゃないですか。
いや、
こう言っちゃなんですけど、第1回から。第1回目から、服着てないじゃないですか。
はっきり言って、裸でいる必要ないんですよね。そうですよ。お前なんて裸やねん、みたいな。だって、第1回は、ちゃんと意味というか。
あ、まあまあまあ。
まあ、そのままズルズルいってこうなってる。あと、実際ね、これがかっこいいと思ってはやってるんで、もちろん。自分が好きな部分、男の裸。見せるみたいな。
いいっすね。
かっこよさ。
ちなみにこれ、武器は何使ってるんですか？
残鉄丸。
ああ、残鉄丸。両手。
両手。
二本とも。
裸なのに、すごくこう、和のイメージをすごいつけてるじゃないですか。刀と。あと、まあ、ふんどしチックな、体してとね。で、偶然なんでしょうけど、旅に見えるんですよ、これ。
偶然ですね。
いや。
これ旅じゃないんです
か？
旅。旅なんですか、やっぱ。
旅入ってますよ、これ。お祭りの旅だって。
ああ、そうなんですね、これ。へぇー。
これ旅です。祭りの、多分このパンダコとハッピーと、サビでセットで出たと思うんですけど。
あれ、草履入ってないんでしたっけ？
お祭りの草履。
うん。旅だけなんでしたっけ、これ。
旅だけのやつがあるんです。
そうなのか。へぇ
ー。で、ハッピーだけ抜いてる。
なるほど、なるほど。
へぇ
ー。カズマルさん、過去のアスコンでもほぼほぼ裸ですよね。
去年以外は全部、脱いでますね。
脱いでますね。
あのね、いや、こう言っちゃな、あの、聞こえが悪いかもしれないんですけど、毎回見るたびに、いや、ないだろって思っちゃうんですよ。裸だから。
いや、俺も自分でもね、ないだろうと思ってるんですよ。なんで40歳、これ言っちゃうとあれなんですけど、他の人はちょっと本当に失礼かもしれないですけど、なんで40歳入ってんのって。
いや、まあでもね、構図とかすごい綺麗でかっこいいし、写真の一枚としては本当に技術ないと撮れないタイミングの、本当にね、たまたま撮れたっていうんじゃなくて、狙って撮らないといけない、ちゃんと全身入ってる、技も綺麗に出てる、武器もね、ちゃんと先端まで綺麗に枠の中に収まってて、キャラの配置もすごい綺麗なんですよ、中央でぶつかり合ってる。これ、技術は確かにあるんで、まあ、なんか、もう、プリンス撮ってるんで、これ以上、なんか文句とか言えないんですけど、服欲しいよなとは、心の中でちょっともやっとする。
いや、あのね、何回か服撮ってはね、あるいは、実はするんですけど、今回服着てみようかなと。でもなんか、やっぱ違うなと思って。
あ、だでも、
いいわ。
カズさんの、
やっぱりこっちの方がしっくりくる。
アイデンティティみたいなもんですね。あのね、やっぱ、ポエムと合ってますよね。この、わしが食い止めるっていうコメントとさ、この、なんていうんですか、本当は天下無双だから、この後、ズバって切り開くじゃないですか。ですけど、これ、あたかもこの腕2本クロスして、食い止めてるように見えるんですね。これが素晴らしいです。動き的にはこの後開くの分かってるんですけど。 うん、すごい、
本当に抑えてる、
うん、抑えつけてるっていうね、うん、すごいなんかいいですね、この動きと。やっぱこれまたあれですよ、体が緑だからこそ生えますしね、これ。
そう、
そう、確かに
ですよ、
青だから、う
ん、あとプリンスショーちょっと他のも見たんですけど、やっぱ実はとても動きが見えるのってカズマル師匠のだけなんですよ。他は割とこうショットっぽいじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、アングルからきちっと撮ったっていう形の方が多いと思うんですけど、うん、動きがグイッと見えるのはカズマル師匠のが唯一だったら気がしますしね。
改めて全部見てもやっぱネタ色強いですよ。
う
ん、ネタっぽい。
ドアオはネタだからな。何が良くないんだ。
いやいやいや、もう、いやもう、すいません。
でも自分では結構ね、真面目にネタ枠になっちゃうんだけど、ネタではないんだけどな。
でもまあまあ、俺は、
周りが見た人が判断
なんだ。俺は、でもやっぱ、カズマル師匠の受賞は嬉しかったっすね。
ありがとうございます。
でもまあ、今日ちょっとね、特にゲストで お二人呼んでる。なんたってさ、受賞2回目ずつじゃないですか、お二人とも。
すごい。王冠2つ持ってるんですよね。
そうでしょ？うん。
ポストに入ってます。
すごいものだなと思いますよ、これは。
いやー。うん。ついていけないんですもん。最近の。
いや、僕もついていけないですよ。
自称してる
いや、現役だ。
ついていけないですよ。何ですか？これ、どんどんドツボにハマっていく。まさか、本当に。
この流れで聞きたいですけど、今回の受賞した特典として、恒例、はい、漫画家さんに書いていただけるっていう特典がついてるんですけど、そうですね、今回、江藤博之先生ですよ。
いや、カズマルさんが一番得じゃないですか、これ。
そういう枠で選ばれたのかな、そういう思っちゃった。なるほどみたいな、
うん、ね、
あでも実際僕あのマッポチングルグルだ知らなくて名前は聞いたことあるというとこもちょっとね調べて、うん、待って見た時にああなるほどこの枠かみたいない
やいやい
やう
んですね、はい、
楽しみですね、すごく、
うん、ですね、
そうですね、
ぜひまたこのツイッターとかでもね、ご拝見させていただくのとこもちょっと楽しみにしてますわ。はい。というわけで、インタビュー形式で、お伺いした3作品については、ここまでになります。前編ここまでです。後半も、ぜひ続けてお聞きください。